At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャスティングでも配信しています、ゴーデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様はロフトブックスから定本ライブハウスロフト青春期、小説セルロイドの海が好評販売中、ライブハウスロフトの創立者、平野優さんです。こんにちは。
こんにちは、平野です。よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。はい、もうちょっと始まる前にもねお話ししたんだけど、うん、はい、どうしてこんなにめちゃくちゃに生きられるんだろうと思って驚いてるんですけど
そうですね、僕から言わせるとやっぱり、うん、僕らの、ね、青春はやっぱり、うん、政治の季節だったですね、はい、で、はい、まあ、なんだかよく分かんないけど、うん、マルクス主義かなんかの洗礼を受けましてですね、はい、最後は授業料反対とかそういう感じで進んでいくんです。最後はやっぱり僕らはどうしても革命とかそういうことを考えるんですね。そういう、そんで、ま、毎月1回や2回はね、今日死ぬかも、今の香港と同じで今日死ぬかもしれないと、はい、でも行くわけでしょ、はい、で日本の警官ではそこまでひどくない、あそこまでひどくないけども、はい、やっぱり周りいっぱい死んでるわけですよね。そういう時代を育つとですね、もうなんかまともに生きられないそういう感じになっていますね、はい、
僕はちょっとだけ年下ですけども、はい、僕らの時代でもね、あの、一、はい、人は学生運動に、はい、もう一人は、あの、同級生は、はい、もう一人は機動隊に入って、はい。もう、その、機動隊のやつが同級生捕まえるんですけど、はい、逃がしてくれたりしてみたいな、そんな、もう新宿の騒乱事件とか、はい、めちゃくちゃな、もう石やへっぺがして、
面白かったですよ。
面白かった。
いわゆる青春ですか。やっぱり自分が、はい、うん、考えたこと、うん、読んだこと、うん、学んだことをね、やっぱり、うん、体で実践できるというね、うん、やっぱりそれがやっぱりすごく、うんうん、面白かった。
でも、はい、そもそもなぜ学生運動に入っていったんですか。
まあ、結局は僕が入った時にはもうね、うん、学校がストライキやってまして、バレエがストライキやって、はい、
そうですね、
やっぱり僕ら覗くわけですよ、こうやって。そうすると活動家が来てね、はい、ね。うん、お前こんな本も読んでないの、うん、って言われるでしょ、はい、そんで例えばマルクスの、ね、共産党宣言とか、はい、あれはみんな読んでた、はい、僕ら読んでなかったから、はい、そうやって焦って本屋行くわけですよ、はい、で買ってもう悔しいから読むじゃないですか、はい、そうやってハマっていくんですよ結局は。はい、政治なんてのはだいたいそうやってハマっていくんじゃないかなと思いますけどね、はい。
それでその文都にこうお入りになったら、はいはい、文都で何か命令されるんですか。
もうね、いろんなことがありましてね、うん、もう、まあ、あの時の文都というのは、うん、はい、1万人の学生を動員できた組織ですからね、はい、で大学も相当持ってて、うん、でその中で結局はだから何度も言ったけど、うん、もう普通のね、授業料反対とか、うん、マスプロ授業反対っていう話じゃなくて、うん、革命をやりたがるんですよ。でもちろんソ連とかね、うん、その頃の中国、うん、あそこから僕ら否定するとこから始まってる、あんなの国じゃない、うん、ただの独裁だってとこから始まってますから、うん、やっぱりなんていうのかな、面白かったっていうか、青春です、青春と、ね、ええ、あんだけ考えられた時代、まあね、はい、
授業料の値上げとかね、はい、バス代が上がるとかね、それでチキショーテクテク歩いちゃえみたいな標語が踊ってね、はい、早稲田の学生なんかが一生懸命戦ってましたけどもね、
はい、ね、あ、都の西北歌ってね、はい、要するにこの大学をね、うん、貧乏人が来れないの大学にするなっていうことをやっぱりやったんですよね、うん、だから結構真面目ですよ、うん、みんな、
うん、まあ、でそれがだんだんこう、はい、まあね、はい、あの下火になっていくというか、 はい、それで学生運動やってたやつらはみんなそれぞれ行く場がなくなっていくと、はいはいはい、で吉田拓郎が髪の毛切って就職したとか、
これが青春とか、うん、
そんな歌、はい、吉田拓郎じゃなかったかな、まあ、歌ったりして、はいはい、徐々にみんないろんな方向から社会の中に今度
組み込まれてい
くわけですよね。その中で平野さんは何しようと思ったんですか。みんなそうなっていく中で、
最終的には僕ね、2回ほどパクられてますんで、うん、で就職ないんですよ。 で、もう僕はもう、うん、まあ、そりゃそうですよ、うん、こう僕はそんで文都の党員だったから偉いんですよ、うん、で、はい、要するに、なんだかんだ公安が回ってくるわけで、はい、もうどんな、うん、例えば本屋に入りたいとか、うん、いろんなとこ入りたい、うん、みんな回ってきて、結局最終的に就職なくなって、はい、で自分でやるしかない、はい、まあ、その時に持ってたレコードが5、60枚あって、はい、これで、しょうがない、これでスナックでもやるか、ジャズスナックでもやるかというのが、71年に僕は7坪の、うん、千歳烏山で、ジャズスナックというのを、はい、作ったんですね、はい、で、はい、もう、そんでそこのレコードがあまり少ないので、うん、みんな若い子たちがいろんなレコード持ってきてくれる、そんでロックのレコードも持ってくれ、はい、フォークのレコードも持ってきて、うん、そこで僕勉強するわけですね、はい、で、そんでロックって僕はそれまでジャズしか聞いたことなかったんだけど、はい、ロックってこんな面白いのっていうのが、うん、もうびっくりしましたね。で、うん、その時ちょうど71年っていうと、うん、ハッピーエンドが解散した頃ですね、はい、で、うん、それまでは多くの、ミュージシャンいいんですか、うん、今度喋って、
う
ん、
どうぞどうぞ全然
も
う、
はい、
多くのミュージシャンはやっぱりあの内田裕也さんのね、うん、命令一家、はい、ね、要するにロックは日本語で歌わないあれ、あの英語で歌わなければ世界に通用しない、うん、俺たちはこれから世界を、ね、制覇するんだと、うんうんうん、だから英語で歌えという縛りがあった、うん、
はい、
ずっと多くのミュージシャンに、はいはい、それをね、ぶち破って、なんで日本語で歌歌っちゃいけないのっていうのがハッピーエンドだったっていうのは象徴的なんですね、うんうん、まあ、細野晴臣、鈴木茂、ま、はい、なんか、いましたね、あの、はい、そういう、はい、うん、面白い時代で、それから日本のロックがうわーっと出てくるんですね、はい、至る所、日本の至る所に日本語で歌うロックがいっぱい出てきて、うん、その時に僕はただスナックでしょ、うん、はい、で次になんで俺は今ハッピーエンドをね、うん、大滝さん見れないんだとか思うわけでしょ、うん、
はい、
でないんですよ東京に一軒も、はい、で全国には、十徳というね、京都のテリーさんがやってるそれだけのロックをやる空間、はい、あとは一軒もない、
はい、
というところでじゃあ俺作っちゃおうということ、何もマイクスタンドの方かとも知らないのに作っちゃったっていうのが一番初めの僕の72年の、うん、西荻ロフトという、
はい、
で、
はい、
はい、
それでも、はい、そのライブハウスみたいなのは、
はい、
こういろんな設備も投資も、
まあね、あの時代はね、もう、うん、もうとにかくね、ほとんど生音ですから、うん、で、あの、要するにマイクだってね、うん、コンデンサーマイク2000のね、うん、4本ぐらい揃えておけばなんとかなっちゃった時代、
う
ん、でミュージシャンも、うん、みんなもね、文句言わなかった、うん、トイレがね、そのお客と一緒じゃ嫌だとかね、うん、控え室がねえから嫌だとか、そんなこと、ただただ自分たちが演奏できることを喜んでくれたんですよ、みんな。
控え室もないなかった、
はい、もう知らないもん。
今でもね、まあはい、下北沢にレディジェンっていうのが
あって、大きい豊かってます、はい、
あそこもなんかたまにあんな狭い店でライブをね、はい、こう控え室も何もないとこでやってますけども、はい、そんな雰囲気だったですか。
そうです、そんなもんです。はい、でもね、みんな喜んでくれた、うん、お客もね、それは少ないですよ、はい、お客も、はい、それからミュージシャンもね、はい、毎日埋められるほどのミュージシャンなんか全然いないですよ、うん、でもいや、みんな喜んでくれた、僕らの場所ができた、だから、うん、あんだけ30人の、うん、要するにティンパーレ系、ハッピーエンド系の、ね、連中がね、はい、もう、うん、ユーミンから、もう吉田美奈子から、もう、うん、みんな集まってきて、うん、ね、1日、ね、1週間コンサートやったりするんですよね、はい、でそれはお金とかそういうんじゃなくて、自分たちの場ができたっていうものことが、やっぱり一番良かったんでしょうね、うん、きっと、はい。
新宿のロフト、
新宿のロフトは76年作ってるんですね。で僕は西荻から荻窪、うん、あの下北で新宿行くんですけども、うん、はい、新宿の76年作った時にやっとですね、うん、日本のロックが市民権を得たって言われる時代ですね、はいはいはい、でそこでまあ300の、小屋でスピーカーも日本で一番でっかいスピーカーを置いて、これで日本のロックは市民権を得てこれから行くぜというのが76年、はい、
あの新宿のロフトなんかでは、よくトークライブだとか、はいはい、やってますね、はい、まあ、お笑い芸人なんかも、はい、あのそこで何かやらせていただいたりもしてますよね。
それは僕が今から25年ぐらい前に作った、うん、はいはい、いわゆるね、トークライブハウスというトーク専門で、はいはい、今までね、それは変な話ですけども、うん、発言を封じられた人、例えば塩見孝也とか、はい、ね、要するにそういうね、うん、もううさんくさい連中を呼んで、はい、まあ、佐賀一生とかね、はい、奥崎健三とか、もう奥崎健三なんかもう、
奥崎健三
次の日うち 地でやってる、そういうのを、うん、僕らのテーマは今ね、新聞とかラジオとかそういう、うん、そういうことで、うん、発言を封じられた人たちを出していこう、うんうんう
ん、はい、そうやって平野さんの中ではやっぱりその学生運動の、はい、あのなんていうか、はい、その社会に反抗するような気持ちがずっとライブハウスの中でも延々とこう
基本的に反権力
心の中には、
はい、だからしょうがないですねこれ、はい、
表にあんまり出れない人たちなんかを多くライブハウスのゲストに
そうです
お呼びになって、
はい、で、うん、話して町長発信で話して、うん、当然ね、うん、必ずマイクは客席に振る、うん、どんな質問でも受けなきゃいけないっていうのが規則としてあって、うんうんうん、だから喧嘩からないからみんな怒るんですよね、これがまた面白い、う
ん、たくさん喧嘩したでしょ、だって
そうです、もう大変ですよ殴り合いからないか全部あって、うん、はい、それはね、それはね、面白いんですよ、うん、見てると、うん。で、そういうことがあるとですね、放送局はそうだろうと思うけど、うん、そういう混乱、予定調和じゃなくて、混乱がありますとね、必ず次、客が増える。これはね、ロックでも同じ、アナーキーがね、スターリンに殴り込んだと、ステージにね、とか、次にむちゃくちゃ客増える、なんならみんな見てみたいとか、必ず噂になるんですね。で、必ず行った人は、話す人にこう広がる。
演劇の方もアンダーグラウンドなんかがあってて、その中で紀ノ国屋でやってる劇団をアンダーグラウンドの別の劇団が襲撃すると、あの紀ノ国屋なんかでやりやがってみたいな、
メジャーのとこでやりや
がってメジャーのとこでやりやがってみたいな、こう公演を襲うみたいなね、
そういうね雰囲気がやっぱり70年80年ぐらい前はパンクがねドーンって出てきた時までありましたね。それからもうみんなロックはね、ただただ人生の応援歌になっちゃって、悲しくないんだよねとかさ、手をつなごうとか、ちょっと待てよと、これロックかよというのが今の時代なんでしょう、はい、きっと。
そうですよね。
いや、わかんないですけど。
今はね、はい、まあ、ちょっと穏やかな感じが、
そう、
なんか全部、うん、まあ、どの音楽にもなんか外側から枠がかかってるような感じになってますけども。でもね、当時も清志郎さんとか、
はい、
たくさんこう反戦のロックが、
そうですね、
街にあふれてましたよね、はいはい、
反骨精神っていうんでしょうかね、はい、そういう人たちが多かった、はい、ロックのミュージシャンにはね、はい、
経営の方は今まで、ね、それでよく、まあ、お話伺って、はい、結構荒っぽいやり方だけども、なんか入った金は使っちゃうぞみたいな感じもちょっとするんだけども、はい、よくいろいろお店を広げてこられましたね。
そう、あのね、実はこの3年4年ですか、うん、この3、4年はですね、うん、まあ、CD が全く売れない、うん、まあ、もちろんレコードとか一切売れない、うん、はい、ミュージシャンは飯食えない、うん、でミュージシャンはじゃあ何をするのかっていうことになって、それまではやっぱりミュージシャンはコンサート援助金もらったり、うん、CD の印税もらったり、うん、作詞印税もらったりしながら生活してたわけですね、うん、それが全部ダメになっていく、うん、そうするとですね、ミュージシャンは握手とかハンカチを配るかもしれないけども、うん、やっぱりライブを面白くするしかない、うん、だからこの3年4年っていうのは、うん、実はライブがむちゃくちゃ面白くなって、だってミュージシャンはさ、うん、ね、適当にやってて、うん、レコード会社と契約するのになんとかなると、もうそういう時代じゃないんだから、うん、自分たちで客集めて、うん、自分たちでこう客と対応していかないと、うん、やっていけない時代になるから、今のこの3年間ぐらい僕はぶっ飛んでましたね、うん、面白いよ今のライブ、だから客もいっぱい入った、だから一番儲かった、うん、この3年ぐらい、それがこれでしょ、
はい、
これはね劇的ですね
このコロナが、
はい、コロナが、
しかもライブハウスが、
ライブハウスがもうやるダメやけ
ど上がりましたね、
はいはい、
でもその時もなんか社長さんかなんかから平野さんは援助金の話がどうのこうのって言った時に、まあね、援助金拒否そんなしたんですか
いや、したっていうよりもね、どうもね、なんかね、クラウドファンティング、ファンティングもそうだし、うん、なんか権力とかみんなにね、うん、同情をもらってね、うん、やるのような、うん、俺はことをしてないよっていう意識がどうしても強くて、うん、国から金をもらうっていうね、うん、その金を要求するってどうも好きじゃない、これはね、みんな一生懸命やってても大変なんでしょうけども、僕の感じとしてはどうも好きじゃなくて、うん、ちょっと待って
やろと、まあ、はい、でもこの時代に平野さんは権力に助けられるなんてロックじゃないなって社長に言ったらしいじゃないですか
もう情けないことすんで、そんなの潰しちゃおうよというのが僕の意見だったんですけども、うん、うちね社員もいっぱいいるし、うん、いや潰すわけいかないんだけども、うん、やっぱり僕の心情としては、うん、 国からね金をいただいてロックやなんてちょっと待てよというのが僕の基本、これはもうずっと変わんないんで
し
ょうね。
じゃあ今この苦しい時期ですけど、持ち出してるってこと
も、持ち出してる、この前やっとね、うん、まあこれはね政府資金なんですけども、うん、やっぱりちゃんとあの、利子も払って、うん、要するに2億ほど借りて、それで、はい、うちの会社に1年持たせる、うん、あとは知らねえよというのは僕の、意識で、うん、うちの連中にも1年は解雇しない、一、は、人、い、も、うん、でそれであと1年後は俺は分かんないというのが僕の今の、僕のうちの会社に対する社員たちのメッセージ。
すごい
偉そうですね。
いやでもすごいですね。肝の座り方はでも
今までの、ね、大田さんね、無担保無保証人ですよ、金利 1% ですよ、支払い30年でしょ、俺30年死んでるもん。
無責任な人ですね。これはもう平野さん、やっぱし気をつけて付き合わないといけない感じがちょっとしますね。まあでも、はい、でもやりたいことは生きてるうちにやるぞと。
そうですね、
何のために生まれてきたんだ俺はと。
そう生きてる価値がなかったら生きてる意味ないもんね、はい、と思います、はい、
それが今度お出しになったセルロイドの海という、はいはい、小説ですか自伝ですか。
だいたい、ね、小説のなっていうのはここに出てきた人迷惑かかるじゃないですか、はい、だからねこれはね小説っていうふうに言わないとね、うん、もう示しがつかなくなってくるんで。
事実なんですね。
基本的に
基本的に、
はい、でね、70のね、おたくさんも分かる、70の恋ってのはすごいんだよ。これは圧倒的にすごいんだよ。
何が
舞い上がっちゃうの。で結局は70、
あんた子供みたいですね。
そんなこと、俺はね、小田さんやってる
でしょ。すごい目で今70の声はすごいって俺に言いましたよ。もう18の少年が喋ってるみたいですよ、はいはい、そんなにすごいんですか。
そうです。これはねハマっちゃって、そんで僕はね要するにそのちっちゃな船の船の客の船の中で、そこの中でその要するにピースボードっていう船なんですけれども、その中の出来事で逃げようがないしね、青と目を会えるというね、というところである夫人にはまっていってしまうね、それを書いたんですけども、はい、
今までそういうピースボードっていう船には3回お乗りになってる。1回はだいたい何日間ぐらい。
やっぱり10日ぐらいの、だから3ヶ月半ぐらいの。
3ヶ月半、
はい、
かける3回。
3回。
地球を何万キロぐらい動いたこと
ね。ね、どうなんだろうね。3回回ってんだから。
5万キロ以上。
はい。
それはおいくつからお始めだったんですか。
それはもう10年ぐらい前の話ですけど、その前に僕はだから、はい、あの新宿ロフト作ってしばらくて、82年に、うん、要するにもう全部捨てて新宿ロフトだけ残して、はい、あとは全部のれん分けして外国に出て、はい、無期限の放浪の旅をやるんです。これがやりたかった。要するに航路バックパッカーです。
それ何年やったんですか。
これは4年半、4年半ほとんど日本に帰らない。
でも他の店ほっぽらかして、
もう他の店、
はい、新宿ロフトだけ残して
人に貸して、
それを人に貸して
僕は旅に出て、これがねやりたかったんですよ。無期限ですよ、無期限、いつ帰ってこれか分かんねえって言うんですよ。
おいくつの時ですか。
32、3か3です。
これは、ね、どこ行ったんですか。
いやだからもう全世界ですよ。今僕は基本的に今120カ国ぐらい行ってる。僕はフラッグハンターと言いましてね、はい、国を潰すのが好きなんです。ていうかこの国行った、そんなね、地図赤く塗ったここも行った、あそこも行った。
マイクなくない、
はい、もうまた興奮してて、すいません。
国を潰すのが好きってどういう。
いやだからこの国も行ったよ。
ああそういう意味ね。そういう意味ね。世界地図で全部塗りつぶしていくのが好きだと。
でも5年間のバックパッカーで、うん、費用ってどれぐらい持っていか
れるんですか。あのね、その頃のバックパッカーまだね、うん、要するに佐伯孝太郎さんの深夜特急が出る前で、うんうんはい、その頃のバックパッカーってみんな要するに貧しい国で働あの遊んで、うん、であの先進国で働くのただニューヨークでもうダブルとかトリプルで仕事やって、うんうん、その金を持って南へ行くなる。
安い国に。
安い国に。で、これはもう、これが常で、うん、僕もいろんなところで働く。これがまた面白いんですよ、働くのはね。はい。
もうなんか、ずいぶんいろんな、そこでも女性の人と巡り合ったみたいな顔して、
ね。ああ、どこのね、とこはね、女性がいいか、南米の女いいね、とかね。ほら、もう、
もうバカだこの人、
そういう話、そりゃそうですよ、最終的にはそこらに行っちゃうかもしれない。そんでそうやって女にはまって、あとはね、まあ、
大体女にはまったでしょ、
ね、はまって沈没するんですよ。そこで沈没するわけ、これね、バックパック言葉で沈没って言うんですけど、そこから
動けない、そこで捕まっちゃって、女に捕まって動けなくなる。で沈没しっぱなし、あっちで沈没、こっちで沈没。
そういうのは
どこの国で一番多く沈没してたんですか。
やっぱりタイとか住みやすいですもんね。タイ、女、
ブラジルもすごいって言うじゃないですか。
あれはね、あそこは危険だからね。もう下手したらね、もう一日中ね、強盗団が襲う、あの要するにつけ回して襲いますからね。
場所的に、
場所的に。
ブラジルは危険なところ、
ね。僕らが行った頃はちょうど、うん、もうちょっと後かな、うん、すごいインフレの時だったから、うん、むちゃくちゃなところで、はいはい、もう怖い、まあ、やばかったっていう意識はあります
ね。タイはやっぱし中はエマニュエル夫人みたいになってましたかね。
あ、ご結婚はどう、
うん、あ、もう適当に、適当に、はい、はい、今、はい、
この話になったらすごい、すごい口が、ね、
ガクって腰の骨折れたね、今ね。
ごめんなさい、なんか、
そこは行くなよ、みたいな話や。ちょっと漂いましたけどね。さあ、5本の方ですけども、うん、はい、セルロイドの海のっていう5本の中では、はい、なんかある日、やっぱりその、なんていうんですか、このイベント力を、うん、ちょっと買われて2日間自分でイベントのメインをやんなくちゃいけないことになったっていうことが、
あの、ね、ピースボットがすごく面白くて、うん、1000人のお客さんがいますね。で、うん、結構、まあ、100万も払えて3ヶ月も休めるって、結構インテリの人が、例えば元は証券会社の役員だったとか医者だったとか、いろんな人がいるわけですね、はいはい、彼らがみんな自分の口座を開くんですよ、はい、もう何人客集まって
自分の、
そう、それが、そこ、うん、そういうのがいっぱい、1日40から50あるんですよ。
はいはいはい。
で、それの、そういうちっちゃな
サークルが、40から50、ピースボードの風って何ぐらい乗ってるんですか。
1000人。
あ、で、1000人もの、1000人
ちょっとで。
1000人も乗ってるの。
はい。
あ、そうですか。で、40とかね、
はい、平均年齢が60歳以上とかね、はい、もうほとんど、だから、動く老人船、うん、老人ホームって言われてるぐらい。でも、うん、やっぱり面白い人がいっぱいいるんですよ。その人たちが、うん、要するに自分たちの、うん、講座を開くんですね。で、僕は、まあ僕はね、ケトウのガキなんで、うん、要するに洗礼を受けててね、うん、で、たまたま新聞見てたら、うん、聖書を読む会ってのがあるんですよ。
はい、
あ、たまにはね、聖書を読むのもいいな。うん、僕、高校もミッションスクールだったから、いいな。うん、で、あ、賛美歌も歌ってみたいなと思って行って、そこで、その、夫人と、ハマっちゃう。
聖書を読む人、読む女の人が出てくるわけだ。
そうそうそう、これがハイソサイティのハイソなんですよ。
そういう女見つけて、その後で聖書が良くなったんじゃないですか。で、春子さん、はい、
日本の方なんです、
う
ん、
その春子さんの前で、
はい、
聖書好きの春子さんの前で、
はい、
なんだと思ったら平野さんが何をやったかというと、なんかイベントを開いて、その聖書の人は影の方で春子さんは聞いてたらしいんですけど、その中でオープニングは長渕剛の静かなるアフガン、
はい、
オープニング曲に選んで、
はい、これはね、多分ね、僕は日本での最大の反戦歌だと思いますね、はい、長渕さんのすごい、
は
い、
巷ではそんなに今
流れて放送かけないもん、ない放送曲かけないし、ビビっちゃって、はいはい、
曲ですよね。それをオープニングでかけて、その後ハッピーエンドの風を集めてとか、RC サクシスとか、はい、ブルーハーツ、
はい、
締めの後半は高田渡の自衛隊に入ろう、香川亮の教訓1、森田童子の僕たちの失敗、これでこのライブがすごい盛り上がったと。
だってね、CD かけるだけですから、別にそんな盛り上がる。
いや、でもこの選曲はやっぱしちょっと、はい、
あ、そうですか。
そうですよ、そりゃ
嬉しいですね、
はい、こんなところで船の上で森田童子なんかかけられた日にゃ、
これ
は何かと思いますよね、やっぱり、はい、それで、はい、春子さんの心をつかんだ。
どうですかね、まあ、これは最後読めばね、どうなっていくかっていうのは分かると思うんですけども、はい。
で、最初に戻るんですけど、70歳でも恋はできるんですよ、大竹さん。
そう、大竹さん。
おっしゃいましたけども、少年のように輝く一人でおっしゃいましたが、
はい。あのね、やっぱりね、こう、学生時代もやっぱりなんだかんだね、こう、自分のね、思想とか、自分のね、あれ、考えたことに体をかけてぶつかれるという、これ、たかたか機動隊ですよ。でも、ぶつかれるということの、あの充実感っていうの、あれで僕はね、でもパクられて、護送車にドーンと運ばれて行った時に、やっぱり護送車の中で俺は生きてると思ったもん。 なんでだろう、今今回この声も同じ、うわ俺生きてる、これはね70になって俺が生きてるって海に向かって叫ぶってのはすごい、自分にとってはね。今もう冷めちゃってるからちょっとねもう なんかあれなんだけど、陳腐なんだけども、あれは何だったんだろうって、3ヶ月間、はい、
な今おっしゃったけど、それはすごいな、やっぱし人はね、こうご奏者の中で自分の気持ちが充実していくっていうのは、はいはい、まあ、ちょっと想像普通の人は考えられないことですよね。
香港見てください、香港、
香港
若い人たち頑張ったじゃないですか。
頑張ってますよね。
そうですよね。もう本当にエールを送りたい。俺たちよりも、うん、もっと全然香港のはひどいけど、同じじゃないか。
はい。時代は繰り返して、ね、はい、またちょっとなんか全体主義が世界を覆い始めていますね。
あの最後に改めて、うん、今日のゲストの平野優さんの本のお知らせです。はい、ライブハウスロフトの歴史を綴った定本。ライブハウスロフト青春期がロフトブックスから好評販売中です。
ね、
はい、はい、そしてまた、うん、まだライブハウスという言葉がなかった時代に、うん、平野さんがどのようにして、うん、日本のロックシーンに関わり、うん、何を思い離れていったのか、うん、坂本龍一さんや山下達郎さん、うん、浜田省吾さん、さらにサザンオールスターズも出演していたライブハウス、うん、ロフトの歴史がぎっしり詰まった一冊です。そしてこれから50代還暦70代を超える方にぜひ読んでいただきたい恋愛小説、うん、セルロイドの海、こちらもロフトブックスから好評販売中です。また7月12日自由が丘のマルディグラで、うん、サイン会トークライブが行われます。うん、あと7月13日、うん、ロフト9で配信イベントが行われますので、
う
ん、ぜひ皆さんね、
はい、
まだまだもう、
はい、ね、そうだね、聞
きたい話が満載ですから、まあ、ご本人
出てくる春子さんのお話も玲子さんの話もしたかったですけど ね、
貴重なお話聞いていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。大竹メンディッシュ、本日のゲストは平野優さんでした。
どうも。